ともみとともに、
ともみとともにゲストさんのコーナーです。心のバリアフリー浸透させましょうね。さあ今日のゲストなんですが、車椅子卓球でリオパラリンピック出場を目指している中出正夫さん、豊田市からお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
国際クラス別肢体不自由者卓球選手権で8回優勝しているという素晴らしい方なんですが、はい、以前出演していただいた、瀬戸市に住んでいるね、同じく、車椅子卓球をされている坂崎博樹さんのご推薦で、はい、今日ちょっと実は応援に奥様と来てくださってるんですけども、はい、師匠というふうに呼ばれていた。
そうですね、はい、もう全然師匠なんて呼んでもらえる立場でもないんですけど、楽しくね卓球していただければいいなと思って最初教えてたんですけど、本人がねすごいやる気があるんで、僕もすごい熱が入って、もうどんどんきつい言葉とかきつい指導をしたりとかしてるんですけど、
でもなんかすごく仲良さそうですよね。
そうですね、僕は年上年下関係なく、なんか、フレンドに、してもらえればいいなと思って、僕もアホなことばっかり言ったりしてて、楽しんでもらえてるとは思いますけど、
師匠の出演ということでね、でも
ありがとうございます、
駆けつけてくださいましたが、
はい、
さあじゃあ、まずですねパラリンピックなんですけど、
はい、
この間はロンドンですよね。
そうですね、はい、
あと一歩だったんですよね。
そうですね、車椅子クラス1から5まで分かれてまして、
はい、
で僕はクラス4というクラスで、
はい、1から5で、
はい、
重い軽いというと、
そうですね、クラス1が重い、一番重いクラスですね、
はい、
そしてクラス5が一番軽いクラスですね、
はい、じゃあ一番軽いところから一つ前の
4
というクラスで、
そうですね、はい、そうですね、
はい、
そしてランキング、ロンドンパラリンピック出るには20人、
はい、
クラス4から出るはずだった、出る予定で、
はい、
そして僕世界ランキング20位だったんですね、
はい、20人出るというのは世界中で20人、
そうですね、はい、
で20位ってことは出れる位置ですよね。
そうですね、本当なら一般的に考えたら出れるんじゃないのって思われるんですけど、そこにワイルドカードとか、
はい、
あとはそうですね、地元の方を入れたりとか、
はい、
そういうのが絡んできまして、そこに
2
人入ってきましたんで、そうですね、
その地元というのはあれなん分かるんですが、
はい、
ワイルドカード、
そうですね、例えば日本はちょっとなかなか選ばれないとは思うんですけど、ちょっと言い方悪いかもしれないですけど、ちょっと貧しい国の選手とか、
途上国の、
そうですね、
はい
はい、選手を1人入れるとか、そういう感じのシステムで、それが入ってきてしまったがためには僕は落とされてしまったという、はい、
でもこう世界ランキングを上げるために頑張ってきて、
はい、そうですね、
20位だからこれはいけるかなと
そうですね、思ってましたね、はい、
ということは日本からはい、例えばクラス4で、
はい、
必ず1人出れるってわけじゃ
ない
んですね。
はい、
世界ランキング日本で一番になっても、
はい、
出れないことは多い、
日本で一番になっても出れないですね、はい、
あくまでも世界ランキングなんですね。世界ランキングです、
はい、
じゃあ1から5のクラスで
一
人も出ないこともある、
はい、あります、はい、ロンドンに関しては車椅子の選手は、男子は車椅子は誰も出れなかったですね、はい、
なかなか厳しいですね。
そうですね、なかなか厳しい、もう本当に1ヶ月に1回2ヶ月に1回海外に大会出ないと、もう世界ランキングを上げることができないので。
でもそうですよね、世界ランキングだからそういう世界大会に出ないと、
は
い、
そうですね、
ランキングがつかないってことです
もんね。そうですね、はい、
だからすんごく例えば卓球上手でも、
はい、
その大会に出てないと知られてないから、
そういうこと
ですね。はい、こうポイント制なんですか。
そうですね、はい、1回買ったら何ポイントつくという感じで、それの、まあ累積ですよね。
あ、
まあ、合計いくらのトップの選手が出れるという感じですね。
じゃ1年気が抜けませんね。1年って言ってももうまだまだですもんね、リオまではね。
はい、
じゃあそのこれ何ポイント貯まった、また何ポイント貯まったっていう、
はい、そうですね、
ということは世界に何回も出ていかなくちゃいけない、
はい、そういうことですね。はい、まあ2011年に関しては僕は8回海外に行って、はい、そうですね、まあ、その結果、まあ、20位までなんとかランキングを上げたんですけど、
はい、
まあ、ちょっとあと一歩届かずという感じで、はい、
でこれはいつぐらいにこう連絡があったんですか。ロンドンのパラリンピックが始まる、
はい、
ちょっと前に選手が決まりますよね。
そうですね、はい、7月1日にも最終的な、はい、結果が出ましたね。
でも割とギリギリですね。
ギリギリですね、はい、
ダメでしたよ。
そうですね、はい、
どのぐらいの位置だったんですか。20人のうちの2人だから22番23番、
まあ、
あ、2人入ったから21番。
20位という順位は変わらないんですが、結局その2人の選手というのはもう35位の選手とか、はい、が入ってきたので、
もう補欠みたいな、
まあ、まあまあそんな感じですね、はい、
ね、誰か出れなくなったら、
そうですね、はい、
やっぱりそんな感じ、
そういう感じです。
でそうすると、はい、補欠の場合は、
はい、
どうするんですか。一緒に行くとか、なんか揃えるとか。
あ、その7月1日の時点で、そのランキングの選手が誰か棄権をしない限りはもう、選ばれることはないので、はい、もう7月1日の時点でもうダメだという方はもう絶対行くことはできないですね。
あ、もうそこで危険をしている人がいなかったから、
はい、たら、はい、そうですね、うん、
でも揃いのこうユニフォームとか着たかった
ですよね。そうですね、はい、そうですね、何が起こるかわからないということで、一応僕はパラリンピックのジャージとか、
はい、
制服とか一応今家にあるんですが、
もう揃えて、
揃えて、はい、
着ることはなかったけど、
ね、はい、
一式、
一式揃いましたね。
それ例えば次に、はい、リオで着れるわけじゃないんですよね。
ないですね、これはもうロンドンだけの。
これ支給してもらえるんですか。
僕は出れなかったので実費で払うことになります。はい、
出た人は支給されて、は
い、そうですね、
出れるかもしれないということで揃えてるので、はいはい、その時点では実費。
そうですね、
はい、で誰かが棄権して出たらそのお金が、
そうですね、そういうことになりますね、はい、
厳しいですね。
そうですね、
結構な値段ですよね。
10万ほどかかると聞いております。はい、
すごいですね、はい、だって世界大会行くにもお金はかかるし。
そうですね、ヨーロッパがやっぱ中心になるので、やはりちょっと1大会出るのに飛行機代とか参加費合わせて30万くらいは、ね、
それはなんかどっかから負担があるわけではなく、
ないですね、全部実費で、はい、
なかなか、なんかこうスポーツ選手も大変だって言いますけど、
はい、
パラリンピックを目指している方ってもっと大変ですね。
そうですね、うん、
まあ、すごいスポンサーがバッとつけばいいんですけど、
そうですね、はい、
なんかだって本当だったら介助者をつけて会場で一緒に行ってもらってっていうのが理想ですよね。
そうですね、まあ、誰かやっぱりお手伝いを、ね、してくれる方がいれば、とても体的には、ね、楽なんですけど、
うん、まあ、なかなか、
なかなかね、やっぱり2人分の金額を出すとなるとちょっと厳しいですね。
まあ、じゃあ後でスポンサーさんを大募集をねしたいと思いますけども、ね、でも、はい、まあ、リオに向けて、まあ、今も頑張ってらっしゃるんですけど、
はい、
練習というのはどのぐらいしてるんですか。
そうですね、週4回から、5回 ぐらいは練習してます。まあ、4、5日練習してますね、はいはい、
これはじゃあお仕事は別にされていて、
はい、そうですね、はい、
仕事が終わった後、
そうですね、
で、はい、そのお仕事をしてらっしゃる会社が、はい、なんかこうそのチームを持ってるとかっていうわけではないんですよね。では
ないです、はいはい、
だからもう全く仕事とは別 ですね、
はい、
すごい大変。卓球ってこうシングルスとダブルスとあるじゃないですか、
はいはい、
車椅子もそうなんですか。
そうですね、はい、シングルとダブルスありまして、まあ、ダブルス健常者の場合だと1人打ったら次の人が打つという交代交代なんですけど、
はい、
車椅子の場合は動けないので、ボールが来た方の人が打つという感じで、
はい
はい、
で中出さんの場合はどちらで、
はい、まあ、団体戦シングルダブルス両方兼ねることはできますので、まあ、両方大体出てますね。
じゃあ、
はい、
シングルもダブルスもということでね、
はい、
これ車椅子だとこう立ってるともちろん目線が違うんですけど、はい、ルールとかも違いが今ねダブルスではこう来たところ
です、ね、
をということなんですけど、
は
い、
サーブだけがちょっとルールがありまして、まあ、届かないところにサーブが期待すると取れないので、まあまあ、横幅、そうですね、サイドラインというんですが、それを、はい、ワンバウンドして切ってはいけないという、必ずその台の中にサーブを入れるというルールがありまして、まあ、それだけです。あとはもうほとんど一緒ですね。
今中出さんね、車椅子なんですけど、
はい、
いつから車椅子なんですか。
そうですね、18歳の時に、バイク事故で、
バイクで、
はい、
でそれまでもじゃ卓球を。
そうですね、小学校4年生からやってて、はい、
でどこの損傷、
ですね、胸椎の11番というところをやりまして、はい、まあ、脊髄損傷ですね、
はい、
まあ、下半身が全く言うこと聞かないという感じですね、
うん、
今は、はい、
でもまあ昔から卓球はやっていて、
はい、
でも事故で一度、ね、リセットという形ですよね、
はい、
そこからまた事故で長く入院を。
そうですね、2年ほど入院しまして、車椅子卓球に出会えたのはでもその1年半後ぐらいに、
はい、退院してから、
あ、いや、入院中ですね、
でもまた前向きにやろうという気持ちになったんですね。
そうですね、
でも最初、まあ、バイクの事故で、
はい、
まあ、入院して歩けないかもって分かった時っていうのは入院中。
そうですね、僕が意識不明が1ヶ月ぐらい続きまして、そしてまあそれからまあ意識が回復して、3ヶ月ほど経った時に、まあ、お医者さんから言われまして、まあ、あの時はもう 2、3日泣きましたね、本当に。
でもその、ね、入院中に車椅子卓球をやってみようと思ったきっかけというのは。
そうですね、奈良のリハビリセンターにいたときに、
はい、
ちょうど近くの福祉センターがあって、
はい、ま
あ、
そこで関西に住んでらっしゃったんですか。
僕はもともと京都で、
はい
はいはい、そうですね、そこで奈良福祉センターで、まあ、卓球の講習があるということで、まあ、行ったらちょうど障害者のスポーツ雑誌があって、
はい、
まあ、そこで車椅子卓球の存在を知って、ちょっとやってみようと思って、
はい、やってみてどうでした。
難しかったですね、やっぱり目線が違いますし、もう動けないので、僕は健常者の時はもうちょっとめちゃめちゃ動いて、やるタイプの選手だったんで、もう動けないというのがとても辛かったですね。
もともとの卓球というのも、はい、学校でちょっとっていう感じではなく本格的に。
本格的にやってましたね、はい、そうですね。
だってやはり歩けなくなったばっかりだから、はい、車椅子の操作自体も難しいですよね。
そうですね、はい、だからもう車椅子の操作とか慣れるのに、まあ、本格的にやりだしても1日5万球とか、マシンを使ってねやったりしてましたね。
手なんか豆だらけに
豆だらけになりました ね、
ね、
特に車椅子ラケット持ってない方のタイヤを握ってる方の手がもうすごい豆だらけになって。
そうなんですね、
はい、 そうですね、
5万球ってちょっと想像が
そうですね、まあ、つかないと思いますね。本当朝の9時から夜の9時までもマシンずっと打ってたんで、
でもなかなかこう練習相手を見つけるというのも、はい、まあ、そういった福祉センターだとね、
はい、
あの見つかるかもしれないんですけど、
そう
です、ね、健常者と練習した方がいいんですか。
その時々ですね、海外の選手はやっぱり背が高いので、上から来る球が多いので、そういう海外の選手のことを思うと、健常者の高い位置からボールが来る方がいい時もありますし、まあ、日本だとそんなに高い選手がいないので、普通に車椅子の選手とやっても大丈夫なんですけど、まあ、海外のことを思うとやっぱり健常者と練習した方がいいですね、やっぱり、はい、
よくなんかスポーツ、卓球でも確かラケットでしたっけ、ラケットは、はい、これは違反じゃないかとか、はいはい、よく問題になったりするんですけど、車椅子も、はい、例えばちょっと高くなるために少し高くするとか、
はいはいはい、
そういう規定ってあるんですか、ダメっていう、
そうです、車椅子を高くする分にはいいんですけど、車椅子の座面に敷くクッションなんですが、
はいはい、
これが規制がありまして、確か15センチ以上はダメだったはずなんですが、
やっぱりあまり大きくなりすぎるとダメなんですね、
はい、そうですね。あとはもう、まあ、車椅子の選手は足動く方がいるんで、足で操作したりとかはもう絶対ダメですね、はい、
すごい。でも、まあ、やっていくうちに魅力にはまって、
はい、そうですね、
でもやっぱりいいですね、スポーツ打ち込めるこうものがあるっていうのは。
そうですね、本当に僕車椅子になってどうやって生きていこうかなって思った時に、まあ、そういうふうに車椅子卓球の存在を知って、本当に助けられたというか、
今でもじゃあ練習 4,5 日練習っていうのはこっちでトヨタで、
名古屋の障害者スポーツセンターですね、
はい、
あそこと僕は大阪のチームに所属してますので、
はい、
大阪に月1回2回行って、練習してますね。
それも大変ですね、
はい、そうですね、お金がねちょっとかかるもんで、
はい、大阪でやっぱりホテルかどこかで泊まるんですか。
そうですね、はい、
じゃあやっぱりこういくら才能があってもお金がないとなかなか続けていくことができないってことですね。
そうですね、難しいですね、
チームに何か所属はされてるんですか。
そうですね、大阪 のドマーニという卓球クラブなんですけど、
ドマーニ、
はい、
はい、
まあ、障害者卓球チームですね、
はい、
そこに所属してまして、
ええ、
でもそこのコーチとして、まあ元全日本健常者の2位の選手だったり、はいはい、中国のコーチの方に教えていただいてますね、
はい
はい、
中国というと
ね
強そうですからね。
そうですね、はい、
そっか、じゃあ坂崎さんに師匠がいるように中出さんにも師匠がいらっしゃるということですね、
はい、
はい、また後半お話をお伺いしますので、
はい、
よろしくお願いします。今日のともみとともにゲストは車椅子卓球でリオパラリンピックを目指している豊田市在住の中出雅夫さんです。国際クラス別肢体不自由者卓球選手権でなんと8回優勝されているというね、素晴らしい方です。後半もお話をお伺いします。ともみとともに、今日は車椅子卓球でリオパラリンピックを目指している中出雅夫さんをゲストにお招きしています。さあ、さっき国際クラス別肢体不自由者卓球選手権というふうにお話ししたんですが、はい、こういう協会があるんですよね。
そうですね、はい、日本肢体不自由者卓球協会という協会があります、はい、
でその中にまた世界を目指している人たちだけがこう入れるというか選ばれる。
そうですね、まず国際メイトというのに入ってもらって、そこで入ってもらって日本の大会、まあ、例えば先ほど、
はい、
おっしゃった国際、クラス別選手権で上位に入ったものが、はい、ナショナルチームに入れるんですが、
じゃあまずここに 入れてもらえるかどうかってことも
そうですね、はい、
だから世界だけよりというんじゃなくてまず国内の大会も大切にしながら
そうですね、はい、
大変ですね
そうですねなかなか壁は高いですね、
でまた今年もこのメンバーには
そうですね、はい、選ばれることになりました、はいはい、
そして世界を目指すアスリートへっていうことで、はい、こうマルハンさんがやっている、はい、なんかそういう取り組みがあるんですよね。
そうですね、はい、
そこで選ばれたこと
が、そうですね、去年の8月なんですけど、マルハンワールドチャレンジャーズ2というのがありまして、まあ、そこの最終オーディションに選んでいただきまして、まあ、50万円協賛金ということでいただきまして、はいはい、
すごいですねこの株式会社マルハンさんってパチンコ屋さんですよ ね、 う, すね、はい、うちの夫がね店内のなんか放送を、
はい、あそうですか、
まあ、撮って録音して、はいはい、ね、ご来店ありがとうございますとかそういう、確かそれでお世話になっているところなのでちょっと動いているんですけど、
はい、
これはこういうのがあるよってことは知ってたんですか？
いやもう全く知らなくてですね、本当に先ほど話ドマーニ卓球クラブの話が出たんですけど、そこの部長さんがマルハン様のお店によく行かれて、そこのポスターを見られたみたいで、でそこで、まあ、僕に連絡が来まして、まあ、こういうのがあるでということで、はい、
でオーディションがあって、
そうですね、
そこで選ばれた方たちに、
はい、
支援金を、
そうですね、はい、
でもすごくありがたいお話ですね。
そうですね、本当にありがたい話ですね、僕は本当にロンドンのパラリンピックが出れなかったら、もうちょっと選手はやめようと思ってたんですけど、まあ、こういう機会をね与えていただいたので、もう一回ちょっとリオを目指したいという考えになりましたね、
はい、これはだから、マルハンさんのこのワールドチャレンジャーズっていう、はい、こう世界を目指すアスリートへという取り組みなんですが、
はい、
障害に関わらず、
そうですね、健常者の方も、
活動資金に困ってる、
そうですね、
アスリートを支援しようという、
はい、はい、
素晴らしいんですが、
そうです ね、
ね、じゃあ諦めかけたけども、
そうです、ね、
また利用を、ね、
はい、
なかなかでも一日一日の積み重ね
ですから ね、 ね、まだ3年あるんですけど、本当にもう3年なんてあっという間にもう過ぎるんで、本当に一日本当にもう卓球のことをどんだけ考えてやっていけるかっていうのね、すごい大事になってくると思うんで、
は
い、
このスポーツ選手ってね、まあ、競技によってはすごくこう長くできる競技もあるんですけど、はい、大体平均的なこう年齢層っていうんですかね、
そうですね、車椅子卓球に関しては結構年配の方が、
あ、そうなんですね、
やっぱりあんまり動かなくていいので、
この筋力とかをつければ、
ね、はい、
じゃあまだまだこう現役で頑張ってらっしゃる先輩方も
そうですね、
いっぱいいらっしゃって、
はい、
後に続く後輩の方も、
そうですね、はい、
この人口が増えることがいいことかどうかっていうのがまた難しい、ね、それだけこう障害を負った方が、
そうですね、
ね、増えるというのは変ですけど、やっぱり途中で、
はい、
車椅子になってしまったって方の方が多いんですか？
あ、そうですね、僕日本の中ではやっぱりもともと障害を持って生まれた方の方が多いですかね。
あ、そうなんですね、
そうですね、でも半々か、半々ぐらいですかね、はい、
はい、そんな頑張っている中出さんなんですが、まあ、具体的には、はい、じゃあやっぱりどっか企業さんの後押しがあったり、
そうですね、
あと個人的にこうなんか協力しますよって方がいてくださるとありがたいですね。
そうですね、はい、
移動とかそんなに、
はい、
不便はないんですか？
そうですね、車も運転できますし、はい、もう移動は別に不便はないですね、はい、
会場も割とこうバリアフリーなところが多いんですか？
そうですね、はい、
はい、 じゃあ、もし何か協力したいわっていう方がいたら、はい、どんなふうに連絡を取っていただきましょうか。
そうですね、アスリートエール、まあ、先ほどお話があったんですけど、はい、アスリートエールでですね、はい、卓球という、まあ、スポーツ一覧があって卓球を選んでいただくと、はい、中根正雄で出てきますので、はい、はい、そちらに連絡なりいただければ、
はい、これはじゃあアスリートエールで、はい、ネットですと検索をして、
そうですね、はい、
卓球のところで中根正雄さんが出てくる、はい、ということですね、
はい、
はい、真ん中の中に出る、はい、入るの出る、
はい、
正雄さんの正は将軍の将ですね、
はい、
で王は男、
はい、
はい、アスリートエールというのが、はい、アスリートに支援をしますよという、
そうです、スポンサー代行サイトという感じで、まあ、そこで、まあ、スポンサーさんを、まあ、募集しているサイトですね、
結構、はい、全体的に見ると、はい、これがあることによって、はい、まあ、すごく集まるってわけではないかもしれませんけど、
そうですね、
はい、気に留めてくださる方もいらっしゃるんですね、
はい、
すごいですね。
月額、まあ、一番小さい金額で525円、
そうなんですか、
できますので、もしよろしければ皆さん、
じゃあコーヒーを1杯2杯ちょっと我慢して、
そうですね、
は
い、していただければ
ちょっとでっていうこと、はい、あ、そうなんだ、なんとなくこうスポンサーさんというとね、
はい、
10万20万かなとか、いやいやいや100万かなとか思いますけど、
そうですね、まあ多ければ助かるんですけど、
でも小さくたくさんでもね、
その方が
もう、ね、そうなんですね。じゃあ、まあ具体的にこれからのビジョンというか、まあリオまでのざっくりとしたこうスケジュールみたいなのは立ててるんですか。
はい、そうですね、はい、まあ、今年4回海外に行きますので、
はい、
まあ、そこで来年の世界選手権、またこれはランキング上位に入らないといけないんですが、はい、世界選手権に出て、来年が、あ、ちょっと場所を忘れたんですけど、世界選手権出て、そしてまたその次の年にまた、
はい、
そうですね、かなりの数海外に行かないといけないんですが、そこでまた世界ランキング上位に入ってパラリンピックに出場するという。
だって2016年ですよね、
はい、
リオは、
はい、
で今2013年が始まったところですので、
はい、そうですね、はい、
今回良かったから良かったではなく、
う、ね、
もう本当に積み重ね
で、積み重ねですね、はい、
でもそれでも卓球がやめられないというのは何か、どんな、
そうですね、
突き動かしているものっていうのは何でしょうね。
小さい頃からやってるんで、もう自分には卓球しかないんですよね、うん、これがなくなったらもう何、自分で何をしていいかというのがね、うん、もうわからないもんで、うん、あとはもう負けん気が強いんで、
はい、でも卓球があったから、もしかしたらリハビリも頑張って、
そうです、ね、
また世界も、ね、
ね、
いい後輩が、
そうです、ね、
坂崎さん応援に来てくださってるんですけど、はいはい、仲間もぐんと多分増えましたよね。
そうですね、本当に健常者の時にはもう出会えなかった仲間ですね、本当に今車椅子になってよかったなって本当心から思えますね。本当素晴らしい仲間に支えてもらって、まあ、この仲間のために、まあ、自分が頑張って、まあ、かっこいい姿を見せたいなという、気持ちで今やってますね、
はい、
はい、
ね、多分きっとたくさんの方が応援してらっしゃると思いますので、
そうですね、
はい、はい、ぜひ嬉しい報告にまた番組に、ね、はい、来ていただきたいですね、
はい、お願いします、
はい、ね、
頑張ります、
はい、アスリートエール、ぜひ卓球の中根正雄さん、はい、検索をしていただいて525円から OK ということですからね、はい、また支援をよろしくお願いいたします。今日のゲストは車椅子卓球でリオパラリンピックを目指している中根正雄さんでした。中根さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ともみとともにでした。